限り揺れ瞳閉じる君に遠く灯す音かけた想い夢うつろ一人響く路地別れ道で雨と花に君は駆け
はい、グダグダゲームラジオ第411回本編でございます。パーソナリティのトミヤンでございます。
はい、パーソナリティのおやすです。
はい、アシスタントの井上司です。
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
いや、もうゴールデンウィーク突入しましたけども、
突入しました、
はい、なんかあなた声おかしいです。
おかしいですか？いやいや、そんなことないと思いますけど
前振りはええねん。
前振りじゃないよ
いや、なんかヤスさんがなんか今自宅じゃなくてなんかホテルにいるらしいじゃないですか。
そうなんですよ、あのホテルしてもあのビジネスホテルなんですけど、あの昨日ね、
場所はどこなんですか？
今名古屋です。
名古屋のホテル、はい、
名古屋で、あの誤解がないように言っとくと、名古屋に来たかったわけじゃないんです実は。で、もともと僕はゴールデンウィーク中に、どうせどこ行っても来むし、と思って、ね、まあ家でね、プラモデル作ったりとかゲームしたりとかしながら、インドア、僕インドアも全然行ける人間なんで、この先地球人類が、全員死にたいで、俺一人になっても一生楽しく生きれるくらいのインドア派なんで、僕は。だから、ゴールデンウィークは、まあ家でいろんなことやって、まったり過ごそうって思ってたんだけど、まあ、ある人の、動画を見て、はい、ここ楽しそうだなって思って、これ、行くタイミング、今しかねえって思って、思い立って、それが昨日だったんですけど。
ああ、なんかいつものライブのなんか、関係ではないんですね、今回は。
違う、ライブの遠征とかではなくて、個人的に行きたい場所ができたので、はい、急にその日のうちにチケット取って、電車も予約して、宿も取って、でね、今、名古屋に来てるんですよ。名古屋の駅前のビジネスホテルに泊まってるんですけど、R&B って言ったかな、すげえ快適で、静かで、清潔でいいホテルなんですけど、実はここが目的地じゃないんですよ、僕は。ここが目的地じゃなくて、ここは中継地点なんです。
あ、まだ旅の途中なんですね。
旅の途中、なぜかっていうと、多分他に行くルートがなくて、東京から5時間かかるんですよ。その行きたい場所が。で、まあ、この収録では僕がどこに行くのかは言わないんで、はあ、皆さん、どこに行くのかな、こいつはって当ててほしいんですけど。
わかるか、
そのね、もう本当遠くて、本当はそこに、やっぱ言うてゴールデンウィークだから混みそうだから、朝一で行きたかったんですよ。朝一が9時とか9時半とか、そんぐらいの時間帯なんだけど、はい、その、東京からだと始発で行っても、まあその、ね、5時間かかるから、始発で5時起きして電車乗っても10時とかになっちゃうから、間に合わないです。どう頑張っても。だから、とりあえずその真ん中ら辺の名古屋に行っといて、はいはい、名古屋から、早起きして行けば、まあギリ間に合うかなと思って、一旦とりあえず名古屋に来たんですよ。
はい。
で、本当は、ぐだらじの収録が今日あるから、収録が終わってから、もう電車もなくなっちゃってるから、次の日の朝一始発で出発しよう、新幹線でって最初思ってたら、その5時間かかるって書いてあったんで、5時間かかったらもうその開店オープンに間に合わないわ、と思って、
どこに来たい？
前乗りして、名古屋に来た。
場所は教えてくれないのね、行く場所。
場所は教えないですよ。教えないです。どこに行くと思います？
わかるか、そんなの。
すごいとこ行くぞ、俺、ゴールデン。
わかるか。
ここね、俺初めて行く場所なんですよ。で、名前だけは知ってて、最近割と有名になったと思う。ね、トミヤンさんも、司さんももちろん知ってる場所だと思うんだけど、行ったことあるのかな？ないんじゃないかな、ここ。あ、かなり僻地だから。
僻地？
それは、ジブリ関係のとこじゃないです。
ジブリ関係ないと思う、多分。
何やろな。 遊ぶところ、
まあまあ、まあ遊ぶところです、もちろん。あのゴールデンウィークなんで、あの遊びに行こうと思って、で東京のその同じような、東京とかその近郊の同じような施設と比べて若干空いてるんじゃないかって思って、あんまお客さんそんな多くないよみたいな話を聞いてたんで、だから
分かった、 あ違うわ。いやレゴかなと思って、違うよね。
レゴ近い、あるもんね、名古屋に ね、 そうね、レゴランドね、
はいはい、
そうそう、なんだろうな、コンセプト、でもな、違うな、多分もっと大きいと思う、室内じゃないよ、う
ん、あ、室内じゃない、
室内じゃないです、うん、まあまあまあ言わないですけど、
何なん、何なん
だから俺最初何も言わないでしれっと収録しようと思ったら、なんかそれ東京じゃないところにいるらしいやんかって言うから、
いや明らかに音声がこもっとるからさ。
そうなんですね。あのスマホで撮ってるからさ、今。そうそう、スマホと AirPods で撮っちゃってるからさ。
で、名古屋駅から何時間かかるんでしたっけ、
東京から5時間です、東京から名古屋まで新幹線で1時間半で来たんですよ、僕は。
はいはい、
ってことは、名古屋から3時間半かかるんです、こ、
はい、名古屋
距離的には、これ大ヒントなんだけど、距離的には、お隣の県です。
あ、三重とか？
そうそうそうそう。
あ、
これだいぶヒントになると思う。
全然、はい、全然。
三重と言ったら、そこだ、そこしかないだろう、遊ぶところ。
ああ、養老温泉とか？
失礼。いや、違う。温泉行かない。あ、行くけど。
行くんかい。
あ、遊びに行く、
まあ。静岡とか、長島スパーランドじゃないよな。
あ、長島スパーランドもあったね。長島スパーランドはね、僕行ったことあるんですよ、実は。あのミューズのライブで一度行きました。
あ、ありますよ。
うん。大変だった。
聞いた前、あの台風であれやったって、
そう話したっけ、
言ったよ、
その長島スパーランドの野外フェスの時に台風が真上に来ちゃって動かなくて、その台風がで雷が落ちたんですよ、
ちょっと落ちた、あの話面白かったな。
そうですか。あの話でもっと広げようと思えばね、いっぱい広げられたんですよ、その、
あ、そうです、
あそこプールも併設されてるから、
ある
そうそう、俺一日早く前乗りして、もしかしたらミューズメンバーがプールに入りに来るのではと思って、ずっとプールで待ち構えて
たんです。
ほら 1% の確率でももしかしたらっていうのがあるから、ほんでね、まあ来るわけねえかって結局来なかったんですよ。一日中僕はそのプールにいたんですけど、結局来ないか、そりゃ来ないよねって思ったら、あのプールと併設されてる遊園地の方で遊んでたんですよ、ミューズメンバーが。だから、うん、そんなに予想は離れてはいなかった。そうそう、とかね、遊んだりしてましたけどもね。長島、スパーランドじゃないです、
三重と名古屋の国境線みたいなところか、
あれじゃないですか、島スペイン村とか。
おー、すご
い。当たった？
よく当たったね。そうなんですよ。うんごちゃんとサロメさんが今コラボしてるんですよ、二次三次の。
あ、
で、そのコラボが、
はいはいはい、知ってる知ってる。
そうそう、やってたでしょ、動画とか。ほら、観光大使みたいなことやってたから。なので、それがゴールデンウィークの最終日に終わっちゃうんで、ギリギリになると多分その、急遽押し寄せるオタクとかがわちゃってなりそうだから、一応ゴールデンウィークの頭に今しかねえって思って、ささっともう一日で決めてチケット取ってパッて来たんです。これが今です。
島スペイン村ってさ、なんかちょっとやばかったんだよね、一時期。
相当客来てないみたいな話で、うん、
そうなんですよね。で、VTuberの方がね、観光大使じゃないけど、そのスポンサーみたいな
感じになって
、そしたらなんかだいぶ客がね、戻りつつあるみたいな感じだったんでしょ。
そうなんですよ
ね。
なんかその二次三次のね、ファンの人たちとかが行ってるらしいんですけど、
スパーランドってそんな遠いの？
なんだろうな、三重県の、 あの主要な道路と、もちろん新幹線とかとも離れてるし、海の方なんですよね、島って。で、周囲見たら、あの、なんだろうな、リアス式海岸みたいにギザギザギザギザってしてて、あの、入り江、なんだろう、あの、漁村行ったことないからわかんないんだけど、漁村みたいなのがいっぱいあるような場所なのよ。だ本来は、あんまり観光客とかが行く場所じゃねえんじゃねえかなと思っていて。
伊勢に近いのか。
うん？
伊勢に近いのか。
なのかね。
伊勢市ね。
そうなんですかね。
はいはい。
うん。
近鉄線に行くのね。
はい、うん。
へぇー。
こうらしいんですよ。
伊勢神宮があるとこじゃん。
ああ、そうなの。近いのかね。うん、ねどうなんだろう。わかんないですけど。そうなんですね。だって、あれかな？じゃあ、伊勢参りとかする人が、この辺来たりするのかな？どうなんですかね。
なんですかね。
そうそう。なのでね、ちょっと、明日、朝一で、朝6時起きして、俺は、島スペイン村に行ってくるんですけど、3時間半かけて。ローカル線で3時間半はきついなぁ。まあいいや。うん。
あ、そうですか。
うん。まあ、行っていきたいと思いますよ。まあ、
その辺はまた。名古屋で何やってたんですか？
あ、膨らまないよ、この話はあんまり。だって俺、名古屋は中継するためだけに来てるから、特に何もしてないです。終わりです。
名古屋って美味しいもんいっぱいあるやんか。
いや、それは、名古屋が目的で行った場合です。名古屋に行きたくて行った場合は、俺もちろん、その、いろんな食べ物とかリサーチしているし、はい、ミューズのね、メンバーがライブで来た時に、ご飯を食べたお店とか、そういうのも実はチェックしてあるんですよ。だからそういう店に行って、聖地巡りとかもしてたりするんだけど、今回は中継地として通り抜けるだけだから、名古屋は。泊まりに来ただけなので、特に美味しいものも食べてないし、晩ご飯も松屋で済ませました。
何や、それ。
だから今回は通り抜けるだけだから。
手羽先でも食ってんのかなと思ったけど。
手羽先だってさ、手羽先
山ちゃん
結局東京でも食えちゃうじゃないですか。
まあね、どこでも東京で食える
から。そうそう。だから結局その味噌カツだって東京で食えちゃうから、うん、結局こっちにあるチェーン店が本場だとは言っても、なあな感じなんですよ。で、それ以外の店はゴールデンウィークっていうかもう土曜日だから混んでるんです。普通のその、うん観光客が行くような店は。だから、そういうのはまた改めて別のタイミングで、いくらでも俺は今後、名古屋にまた来るので、今回は通り抜けるだけなので、はい。
へぇー。
はい。
なるほどね。じゃあまあ、その模様は Twitter っていうか X で投稿して見れるってことですね。
そうですね。明日が本番ですね。明日いろいろレポート。明日ね、あれがあるんですよ。本当は、島スペイン村って、はいはい、めっちゃ早く終わるんですよ。夜5時とかに終わるの、本当は。
なんで？
5 時。5時。
普通夜からパレードとかやなんやらってやるやんか。
そう。で、本当は5時で終わって、なんかね、タイトなんだよな。5時15分くらいにもうシャトルバスが出ちゃうから。
ああ、わかった。もう電車がないんや。
そう。やんないといけない。いけないのだが、このゴールデンウィーク中だけは、ナイトパレードと花火が上がるんですよ。だから僕はそれ目当てもあって行くんですよ。
まあ、海沿いやから綺麗やもんね。
そうそう。で、サロメさんとスゴサンゴさんも、うん、その行ったレポートで花火が上がってるところとかをレポートしてくれてたんで、
うん、
その動画を見て、あ、綺麗だな、ちょっと行ってみたいなと思って、来てるわけ、今。
だったら、スペイン村の近くのホテルに泊まればよかった。
だから、思いついたのが昨日だから、もちろん、なぜなら、サロメさんとんごちゃんが泊まってたのがその島スペイン村のホテルだったから、うん、俺も同じ部屋取ろうって思って見たら もうびっしり埋まってます、ゴールデンウィーク中は。
まあ、しょうがないな。
そりゃそうだよな、さすがに、島、スペイン村とは。
しかも、ゴールデンウィーク期間中ってさ、結構ホテル代高くなってるやろ？
高くなってる。
ね、
正直高い。うん。
そう、今、観光客いっぱい来てるからさ、もう便乗して値上げしまくっとるんや。
そうみたいですね。外国人とかがいっぱい来てるんで、それに合わせて値上げとかしてて、正直僕が今泊まってるビジネスホテルもちょっとお高くないって思ったり思わなかったりですよ。
なるほどね。
うん。まあただ、その急に思いついてきたからっていうのはあるから、しょうがないよねって思って泊まってますけど。
ゴールデンウィーク避ければさ、それなりに楽しめるんじゃないですか、うん、空いてて。
そうなんですよ、そうなんですよ。ただ難しいところなのは、その、ね、ゴールデンウィーク中だからこそやってるその花火とかパレードみたいなイベントごともあったりするんで、ま
あ
ま
あね、そうね、あるよね。
それを見たいってなると、結果その混んでるところに行かなきゃいけないっていうか、まあね、人混みに入っていかなきゃいけなくてなんですよね。あとそのゴールデンウィーク中の5月3、4、5かな、そのゴールデンウィークの真っ只中に幕張メッセでフリマ、世界最大規模のフリマみたいなのをやるらしくて、それもちょっと楽しそうなんだよね、うん、面白そうなんですけどね。
ヤスさんはゴールデンウィーク中はずっと休むの？あ、要は30日、1日、2日ってさ、確か 平日というか、うん、休みないじゃないですか。まあその2日間をね、取って大型にしてる人もいるけどね。
やってやれないことはなかったんですけど、うん、今ね、たまたまそのお仕事が、うん、お仕事がね、超やばい状況になってて、
いやいやいや、そうやったら、なんで遊びに行ってんねん。
え、いや、だから、カレンダーがお休みだからですよ。
そういう
働いてダメなんですよ、その、なんだろう。
はいはい。
まあ、やったことないんだけど、う
ん、まあそういう。
あんま休日に、
う
ん、
はいはい。
何サービス、休日出勤みたいなのがあんまよろしくない感じになってるんで、
なるほどね。
うわー、この、と今仕事がバタバタしてて、大変な時期に休まないといけないのかってなって、でね、俺それで、家で悶々とするのがちょっとね、どうなんだろうなって思ってたのよ。ずっとその、仕事してるパソコンと同じパソコンで、ネット見たりとかしてるから、
はい、
なんだろうな、その、仕事としてのね、リモートワークで家で仕事するようになってから、環境がある意味、プライベートと仕事の境目がそんなになくなった状態で、
はいはい、
ただでさえその仕事がバタバタしてて、これ、大丈夫なの？その、納期までに納品できるの？みたいな。途中で仕様とか変わったりとかして、その追加の仕様が来て、またなんかそこ、以前作ってたのと違うものにしないといけないのに、はい、それをまたやり直さないといけないんだけど、今、みたいな状況なのに、
はい、
でも仕事はしちゃいけません、みたいになってるから、うわー、もやもやーってなってるのを、いると、ずっともやもやを引きずってしまうなって思ったのもあって、これ家出ないとやばいかもって思って出てるんですよ、今。名古屋まで来てる、
ね、
これは。
まあ、ホワイト企業だから、まあ、有料企業なんだろうけどさ、なんかその辺ちょっと、で、結構、何時までにな帰らなきゃいけないみたいなことにもあるじゃないですか。
ある、あるね。
ホワイトは特にそうなんですけど、まあ、残業はダメとかね。
そうそう、
徹底しとるんですわ。
サービス残業当たり前みたいな時代よりは全然いいんだけど、うん、その逆に、なんかおかしな感覚なんだけど、有給をさ、
はい、
有給、その世間一般の会社では、一応国のお触れで、有給を最低でも5日以上は取らないといけないと。
そうそう
そう、夏休みとか、その、お正月とかそういうお休みとは別で、別ね、
そうそうそう、
有給っていうのを最低限5日以上は取らないといけないんだけど、そうそうそう、これを取らないと怒られるん
ですか？そうそう、労働基準監督署から怒られる。
国から怒られるらしいんだけど、それを我々みんな取ってねえから、後々、まあ、またそのうち取りますよ、そのうち取りますよ、そうそうそうそう、結局その、 1年が経っちゃって、あれ撮る場所ないよみたいな。
そうなんですよ。
どうするどうする、あと5日撮らないといけないみたいな、あるある、追い詰められた状況になったりとかしてて、でそのあたりが面白いよね。逆
になんか常に忙しいわけじゃないんですけど休みたい時に限って仕事があったりするんですよ。
あるある、
それが怖いんですよね。
だからなんか変な感じなんだけど、そんなに休みたい時じゃない時でも、うん、仕事が緩やかだから今のうちに休み取っちゃっとこうみたいな言い方で有給取ったりとかするよね。たまに何にする予定もなくても急にポコッと、
そうそうそう、
有給ね、週の真ん中取ったりとかするよね。
うちもね、そのなんだろう、アニメ関係の仕事もやってるんですよね。
うん、
でまあ最近はその聞くと大手企業の傘下に入るとさ、やっぱ大手企業は基本的にもうその辺の就労関係はちゃんとしっかりしてるから何時までって決まってるんですよ、うん、でもさ、うん、やっぱアニメ関連ってやっぱ深夜が多いんですよね、稼働時間というか、やっぱりフリーの作家の方とかさ、ドガマとかさ、うん、方がやっぱり雇ってるっていうか契約してる方多いんで、
うん、
夜の作業多いんですよ。
なるほど、
ね。8時に帰れって言われると無理なんですよね、正直。うん、そっから仕事やちゅうねんっていうやつ人ばっかりし、
うんうんうん。
だからね、やっぱりこの働き方改革はね、ちょっと適合しないというか、そういったなんかこう、うん、昔ながらのこう仕事スタイルやってる、深夜でがっちりやってる人たちにとっては、ちょっとなんかありがた迷惑かななんて思ったりするんですよね。
難しいよね、うん、その辺ね。
そうなんですよね。
うん。
まあ、朝方に帰ろうって言ったらそれまでなんですけどね。
うん、
クリエイター業の人ってみんな深夜でなんかね、やる人が多いじゃないですか。
うん、
朝苦手っていう人ばっかりなんですよ。
うんうんうん、
うん、いやもう何やったら夕方から仕事かよみたいな人ばっかりなんですよ。
あれあれあれ。
いやいや、お前のルールでやるとさ、上がるのがないや、てっぺんやないかと。で、そのデータ俺が見てアップロードするの何時になんのよ、みたいな。ふざけんな。
その、ね、その分夜遅くまでやるみたいなの、頑張ってるみたいなね、感じでよく話すけど、果たしてそれって本当に効率いいのかっていうのもあるよね。
まあでもね、人間ってね、だんだん深夜になってくるよ。俺もね、フリーでやってた時はさ、朝方ってなかったですね。初め朝でやってたんですよ。だんだんだんだんね、うん、やっぱ夕方から開始し始めて、だいたい4時5時で終わるって感じになりますもんね、夜の。
はいはいはい。
で、そこからまた寝ると、昼過ぎて起きるっていう感じになるんで。
なるよ、なるよ。だんだんずれ込んでいくんだよ。
そうそうそうそう。な朝苦手っていうのはね、わからんでもない。っていうか、夜の方が、やっぱり静かじゃないですか、周りの環境が。
そう、それもある。
だからやりやすいんですよ。やっぱ昼間とかね、やっぱり朝になってくると、やっぱ活動時間だから皆さんの、あと学校とかもあるか、うん、僕なんて隣なんで小学校だからめっちゃうるさいんですよ。
あ、うるさいね。まあしょうがないけど、うるさいね。
だからそういうこともあるか、深夜の方がやりやすいっていうのは一つあるよね。
そうだね。あと、会社で働いてても、その深夜だと若干人が少なくなったりとか、場所によってはその、
うん、
ね、蛍光灯の明かり落としてたりとかするから、その環境って案外仕事しやすいっていうのもあるよね。
ねね、
集中できるっていうかね、
うん。そうなんですよね。
うん。
そうですか。ゴールデンウィーク。ね。スカスさんはゴールデンウィークどうされるんですか？
いやー、まあ、仕事です、
ね。ほら、仕事。
そうなんだ。
そうなんです。
頑張り屋さんですな。
いやー、年上には逆らえないだけですよ。
カレンダー通りにのお休みは もらえないの？
まあ年中無休なので。
そうなんだ、
そうなんです。
代わりのお休みみたいなのは代休っていうか、その、うん、祝日に出た分どっかお休みできるとかっていうのはないの？
まあないですね、それはもう有給取るしか
ないんだ。過酷だね。
そんなもんですよ
そうなの？
そんなもんですよ。あの会社員とかやっぱね、ちゃんと決まったところに入ってない限りはそんなもんですよ。
そうなんだ。うわ、大変だな。
多分うちらも別にそんなもんですよ。だって忙しい時なんてもう本当に土日ないですからね。あ、君は別か。まあまあ、 僕はね結構あの緩い会社っていうかあのちゃんとしてない会社なんで土日関係ないですか。
ガバいんですね。
そう、うん、何やったら平日で休んでもいいぐらいですかね。そうちゃんと仕事が終われば。
なるほど。
そうだから僕なんてもう今月納期だからさもう本当にゴールデンウィークない感じになるかもしれないですもんね。
そうなんですね、うん、大丈夫ですか。なんか富山さんなんか体調崩し気味みたいな。
めっちゃしんどいっ
す。ポスト見ましたけど大丈夫ですか。
いやなんかね、いやもうなんかねガスター10飲んでだいぶ楽になりました。
いいじゃないガスター。
いやほら逆流食道炎って言ってたじゃないですか前僕。
はい。
だからねその辺の影響で多分胃炎とかが胃とか食道が荒れてるのかもしれないですね。
うん、
やっぱその辺、あと、やっぱりストレスとかもやっぱりあるんですって。
そういうなるほどね。
今度ちょっと胃カメラでね、ちょっと飲んでみようかなと思ってるんですよ。
はあ、なるほど。
ちょっと、なんか変なもん出てきたら、ちょっと本当にぐたらじ終わるんで。
怖いですね。
この辺はちょっと皆さん気をつけてくださいね。はい。
いや、もうね、そういう年齢だからね、気をつけて、丁寧な暮らしを心がけたいですね。
いやいや、あなた今、ね、それ、まあいいですけど、はい。
うん、
まあね動けるうちはね動いた方がいいですよ。遊ぶにしても仕事するにしても結局ね、うん、もう年取ってくると何もできへんようになるから。
そうなんですよね。
ほんまに健康だけはもう絶対気をつけた方がいいって。
うん、
うん、であと食事ね、暴飲暴食せずに、まあ、お酒とかもね、うん、ほどほどにしといた方がいいと思います。僕も最近お酒飲んでないぐらいなんで体重もね、もともと70キロぐらいあったんですけど、はい、今もう64キロぐらいですもんね。
うん、
あれ
いや、細って言うほど細くねえなと思って、普通ぐらいだよね。170センチぐらいで64キロ普通ぐらい。
普通結構ね、落ちたなって思いますよ。70キロ。
70キロが重かったんですよ。
あ、そんなもん
?70 って重い。70キロは重いっす。
あ、重いんや。
170で70キロは重いっす。俺が太ってた時期に70キロだから。
ああ、なんかね、重さを感じるんですよ。うん、だから64キロになったら、ちょっと身軽なんですよね。
そう。それが普通ぐらいですよ、多分。
あ、そうですか。
だからちょうどいい適正体重ですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ、この体重キープしながら。
うん、うん、維持した方がいいと思う、ね。
適度で運動しなさいって医者から言われてますけども。
うん。
もう血圧上がって大変なんですよ、今。もう。
そうなんですね。血圧ってさ、なんだ、血圧って、ちなみに司さん血圧とかって意識したことある？
まださすがにないですね。
それさ、うん、俺もないままここまの年まで来ちゃってさ、血圧っていうのを、うん、いや若い頃って血圧って別にそんなのさ、うん、気にしないじゃん。
まあ、医者から言われることもないですからね。
うん。で、まあ、会社のその健康診断で血圧の欄とかあっても、はい、まあ、特にそのなんか、E とか F とかつくことがなかったから。
引っかからないよね。
引っかからなかったから、俺ね、どっからが高血圧で、どっからが低血圧かの境目すら分かってないの、今。
あ、そうなんですね。的に、
うん。うん。でもやっぱ、その何、年取るとその高血圧になってっちゃうのですか、宮さんみたいに。
そうですね。はい。徐々になっていくと思いますよ。で、
僕さ、しょっぱいもの控えろとか言うじゃん。
あ、塩塩分はね、控えてくださいってよく言われてますね。
言われるよね。多分それもあって、病院食とかって味がねえみたいな感じなんだと思うんだけど。そうです
ね。僕もね、気を使ったの、減塩醤油とか、まあ、減塩に対してはちょっと過敏なぐらいに、摂取してますね。
そうなんだ。すごいね。鳥居さん、
はい。
ほら、関西の方じゃないですか。
ええ、
関西ってもともとわかんないですよ。僕の固定概念かもしれないんだけど、関西って割と薄味で、関西に住まれてる人たちも、うん、なんだろう、その薄味に慣れてるから、東京のものを食べるとしょっぱいっていうイメージがあるんだけど、
うん、
それに乗っとると、富山さん、元からそんなしょっぱいもの食べてないん じゃないのって思うんだけど、
も
とも
とね、若い頃はね、その血圧なんて気にしないぐらい、うん、低血圧で、貧血を起こすぐらいですからね。
そうなんだ。
やっぱりね、外食ですよ。
それ言われると辛いな。
だから最近僕自炊してるから、全然その辺の血圧も上がらない程度になってるんで、
は
あ、で、ほら、自炊すると自分で調味料変えられるじゃないですか。要は塩加減とかさ、お醤油とかもさ、やっぱりその気を使って調整できるから、だからそういった意味ではめちゃめちゃお金もかからないしね、自炊の方が、重宝してますよ、
なるほどね。
だ安さんも多分、血圧になるが高くなるって言ったら、もうちょっとしてからかもしれないですけど、とりあえず血圧計は買っといた方がいいかもしれないですね。
血圧計って何？どれ？あれ？腕に巻いてシコシコやるやつ？
いや、なんで手でやらないかんね。
手でやらないの？
自動でやるやん。
自動のやつ。
僕はオムロンの、安いやつですけど、包帯みたいにぐるって巻いて、ね、で、ボタンポチッとしたら、空気を送って、そこで測ってくれるやつですよ。
うわあ、なんだ、家に、ついにその血圧計を家に置く、
そうそうそう、
年代なんですね、
俺たち。毎日測ってますよ。今日はちょっと血圧高いな、つって、
あれはどうなの？スマートウォッチってそういうのは測ってくれないの？
あんまり精度的にあんまり、ちゃんと測れてないみたいですね。
そっか、これそうだよね。
手首で測るやつもあるけど、やっぱりできれば肩下の、腕のところに巻いてやった方が一番。
上腕のところね。へー、うわ。がー、
そうなっちゃうんですね。でも最近ももう年ですから、やっぱりね、突然肩上がらなくなるんですよね。本当に肩上がらへんし、肩痛いし、いや、ほんまに首も痛いし、もうあかんわ、死ぬわ俺もって思いますもん。もう怖い怖い、もう。
いやー、そうなんですね。
だからもうね、
だってよ、司さん、そんななるんだって。
いや、もう、でも、もう、私もいい年ですからね、結構自覚ありますよ。
え、どんな？
いやー、だから、やっぱ、昔は感じなかったけど、胃もたれしやすくなった
とか、ね。
やっぱ、あれ？司さんが、その、脂っこいものそんなに食べれ、唐揚げとかそんなに食べ、量食べれなくなったりとかしてる？
あ、いや、なんかそういうんじゃなくて全体的に量が減ったっていうか、
うん、
ああ、
ね、
そう、
はいはいはい、
あんまなんか昔と同じぐらいのペースで食べちゃうと、なんか後からこうずしんとくるなみたいな、
量が減ったって感じやな。
そうですね、
なるほどね。
そんなもんすよ。
あのね、俺、
はい、どうぞ。
これね、もう一生できないっていうか、一生やらないんだろうなって思ってることがあるんだけど、定食屋とか、ね、そのご飯屋さん行って、ラーメン屋でもいいんだけど、ご飯大盛り無料っていうのを、もう、やらなくなってきたし、昔はご飯大盛り無料って言われると嬉しくて、ただで、ね、その増やしてくれるっていうのは嬉しいのもあったし、あと、純粋にご飯好きだったんで、おかずとご飯、なんだったらご飯の方ちょっと多めだった。だと嬉しいぐらいの感じだったのに、今は白いご飯を多めにしてくれることが全然嬉しくなくなってきて、なんだったらね、俺小盛りにすることすらあるの。
わかる。
なんだろう、
あれ、うん、あれ俺なんかご飯はあってもええねんか、でもおかずメインにしたいからさ、俺は。
あ、そうそうだよね、
おかずを楽しみたいから。でもご飯ないとちょっと寂しいから、ちっちゃめでもいいねみたいな感じですよ。
それ
俺何やったろ、チャーハン苦手になってきたから最近。
うわ
もうチャーハンの油がもうしんどいなみたいな。
チャーハンはね、若さの象徴だと思うんですよ、俺。だ
からチャーハンラーメンとかもう無理やもん。
あのさ、飯田橋の神楽坂なんかの さ、中華料理屋があって、そこの名物が一升チャーハンって、あの、ご飯一升、一升のご飯を使って、チャーハンをして、それを食べきれたら、ただにしてあげるよっていう中華料理屋があったんだけど、それを昔知って一度行ってみたいなって思ってたんだけど、もう絶対無理だから、結局一生行かないまま終わる。チャーハン大量に食うっていうのはもうできない、僕も。
俺この前あの、ね、二郎系ラーメン、二郎系のラーメン
をさ、
食ったことあるんですけど、もう食われへん。
なるほどな。
あかんって。やっぱり体のこと気使うよね、うん、頑張ったらできるけど、うん、やっぱりそこまで俺無理する必要ないやん、
そうね、
楽しみたいだけやん単純に、
うん、そうそうそう、食を楽しみたいわ
け、そうそう、無理したくないんだ、それだけ。だから老体に鞭打ちたくないんです、
わかる、なんか食で無理したくないよね、うん、もうね、もう
頑張りたくないんですよ、だからも
う、そうそうそう。
なんかほら、お酒とか飲むときにね、昔やったらこう、うん、同僚とか友達とかで一緒にこう、わーっとお酒飲んだりして、こう、うん、ね、競ってたはいないんですけど、結構飲み合ってたりしてたときもあるけど、今はもう無理してへんから、うん、もうあかんと思ったらもう、ウーロン茶みたいな、で逃げて
る。全然それでいいと思う。
もう、それ以上したら俺は、多分、取り返しのつかないことになってしまうんで、
うん、
やめたわえっていうのはもうブレーキがめっちゃかかるようになってるから、
いいですね。ね、翌日に響くからとか、
そう、
こんぐらいにしとこう。
なんやったらあの飲む前から準備しとくみたいな、あのウコン飲むみたいな。もう
そんなんだろう、いいわ。いいと思うよ。なんだろう。あの生きてきたその積み重ねだよね、
うん、
よ経験による、うん、学びだよね、
まあ、若い時はね飲みすぎてぶっ倒れたりにねゲロ吐いたりいっぱいしてましたから、そういうのを経てね今あるってことなんですよ、
はい、いやそうですよね、俺もあの過ぎて記憶飛ばした時にうわ怖って思って、ね、
やばいよ、
これは絶対何かとんでもないことが起きてしまうと思ったから、それ以降はもう、うん、気をつけるようになりましたね、お酒の量は。
ヘロヘロになったらね、帰りの道中分からへんからね、どうなってるのか。
怖いね。
うん、そうそうそうそう。まあそういうことがもうなくなったってことですよ。ね、まあ長生きしたいなんてあんまり思わないですけど、まあね、あの、あんまりこう、死ぬのはちょっと長引きたくないというか、あの、ね、延命というのはあんまり考えてないんですよ、僕。
もうそれをあれだよね、自分で決められたらいいんだけど、
そうね、うん、なんかマトリックスみたいに、あのプラグのコードを首からバーンと抜いたら終わりよみたいな感じの方がいいじゃないですか。
ただあれはあのほら、機械の電池にされてる人たちは頭の中に気持ちよくなる液体を注入されて、いい夢を見てたりできてたから、
そうかそうか、
あれはあれで幸せなのかもしれない、もしかしたら。
まあね、自治になってもほら、インドアがあるから、僕らには。
そうなんですよ。ね、そうなんです、そうなんです。
まあ、インドアの中でもまた、取捨選択があって
、うん、
あの、細かい作業とかは、その辺は多分もう無理なんで、早めにその辺は、片付けた方がいいと思いますよ。
ね、きついのはね、ガンプラの、顔周りの造形を最近のガンプラすげえ細かくパーツ分けされてるからさ、ガンダムの目のパーツとか、目の下にあるコマ撮り部分とか、マスクパーツとか、顎の突端の赤いやつとか全部分かれてるのよ。
分かる。
それをね、目がもう追いつかなくなってきてるから、その、指先の感覚だけで、当て感ではめていく感じ。これここだろうな、つってか。
あのね、僕ね、それもあるんやけど、説明書が見えない。いやいや、もうね、めんどくさいんですよ。目の近くに説明書の何、図を持ってこないと見えないから。
わかる。
それ見て、ああ、こうやってこうつくねんなって、一回また説明書を地べたに置いて、あのプラモデルにニッパー切って、で、こうかなって、またこうかなっていうところまで目の近くに持ってきてやるじゃないですか。 そうすると、組み方また忘れるから、もう一回また説明書を手に取って、目の近くに持ってきて、ああ、こうか、みたいな。もう、時間かかる、これ、みたいなね。
これ、プラモデル作ったことある人は、あの、今すごい、喜んで
る。共感してくれる？共感してくれてるかな。あるある。
俺ね、それ対策で、作業台を買って、
ルーペ？
いや、あの、そう、あの、作業台で、うん、その作業台で作業してる限りは、あの、その作業盤がちょっとした目の粗い網みたいになってるから、
はいはいはい、
その粉とか、そのランナーの切れっ端とかがそこに自動的に落ちるんですよ。で、その、細かいプラの破片とかを最終的にその引き出しみたいな形で捨てられるっていう作業台なんだけど、そこに、あの、取扱説明書を置く台と、あと、その細かいパーツ見る用の、その拡大鏡みたいなのがついてる、うんうん、ルーペみたいなの、
はいはい。
まあ、そのセットになってるから、割と手元では作業しやすい形になってるんだけど、あと明かりもつけてくれる。
ああ、いいですね。
暗いと見えにくくなるから明かりもつけてくれて、
もうね、
細かい作業頑張れるよ。
部品がね、地べたに押すともう終わりやね。
終わりです
。とにかくね、あの、ガンプラのパーツ細かいから、あの、まだガンダムのアンテナぐらいやったらなんとかなるんやけど、そうじゃないもん、なんか細かいとこってあるやんか。あれ
は。暗めのパーツとかだともう地獄です。
もう無理。もう無理やから、あの、足とか手で一回踏むんですよ。
わかる。
で、踏んで、とつってるところがあったら、あ、これやって思うんですけど。
そう、結局さ、もう、目が頼りにならなくなって。
感触で。
触覚みたいな。新たな能力が
目覚め
て、触覚の方が鋭敏になって
きた。あ、これもうなんかエアデビルの一歩手前か、みたいな感じになってるから。
あの、あれですよ、もうね、黒いちっちゃなパーツとかが落ちると、もうその辺に黒いパーツが落ちてるんですよ。毛玉とか、ほこりとか、そういうね、ゴミみたいなのが俺の部屋とか落ちてっから、もうそれらのに埋もれてしまって、もう区別つかない。
もう、帰ってこないんだよね。
帰ってこない。
やつら。
やっぱ、手探りになるよね、その辺。
ね、まあそんな苦労もあって。まあね、若いうちにというのは変なんですけど、体が動くうちには、なんかいろいろね、その辺はちょっと皆さんやっといた方がいいよっていう、ちょっとね。ヤスさんも、もうそろそろ年なんで、今のうちに
延長
しといてくださいね。はい。
そうっすね。プラモデル、細かいプラモデルを作っとくのはね、なんだったら若いうちの方がいいのかもしれない。
ということで、今回は、名古屋の中継にいらっしゃる、
はい、
やすさん、
はい、
ね、そういう大人の路地の話しましたけども、まあ今回のそのイベントスペイン村の状況に関しては、X の方で配信というか投稿されるみたいなので、皆さんもチェックしていただければと思っております。よろしく。
はい、
はい、ということでグダグダゲームラジオ411回本編でございました。
グダグダゲームラジオ411。